今週からは新しいメッセージのシリーズに入りたいと思います。もう今読んでいただいて分かりますように、ヨハネの福音書という新約聖書の福音書の一つを見ていきます。まあ、昨年ヨハネの福音書から7つの印についてメッセージをしたことがありますが、覚えていますでしょうか。またヨハネの福音書はとても有名な箇所がいくつもありますので、メッセージの中で何度か取り上げたこともあります。しかし今回はもう一度この1章から最後の21章までですよね、少し時間をかけてゆっくり皆さんと味わっていけたらなと願っております。さあ、福音書ということで、新約聖書にはヨハネだけではなくて、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネと4つの福音書が書かれています。お読みになった方はもう分かるように、4つとも福音書の主題はイエス・キリストです。イエス・キリストについて書かれた書が4つこの聖書にはまとめられていますけれども、なぜこの一人の人のお話がわざわざ4つもの福音書という書物になってまとめられていますいるのかと言いますと、やはり私たちは一つのものでもいろいろな角度から見るといろいろな見方があるように、イエス・キリストという一人の人物を4人の著者による、解き明かしの中で、違う角度から知ることができる、そんな恵みがあるわけです。さあ、以前私が、ルカの福音書だったかな、お話ししたときに、4つのこのマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネは4つの生き物でその特徴を表しているとお話ししたことがあります。覚えてますか。ヨハネの黙示録の、ヨハネの黙示録の4章に出てくる4つの生き物なんですけども、このような4つの生き物が出てきます。獅子、ライオンですね。そしてお牛、そして人間、そして空飛ぶワシと出ていますが、どの生き物がどの福音書を表しているか皆さん覚えてますか。このような絵が教会の中には出てきますけれども、このマタイによる福音書は人間が象徴されているんですね。と言いますと、皆さんマタイの福音書を見てみると、一番最初に系図からお話が始まってますね。旧約聖書のいろいろな人物のつながりの中にイエス・キリストが誕生しているという書き出しで始まってます。すなわち、マタイはイエス・キリストがそういう人のつながりの中で生まれた神の子であるという、その人間性を強調しているために、この人間というシンボルになってます。そして、マルコの、福音書は、これ見てもライオンですね、これはね、獅子です。マルコの福音書は、福音書の中でも16章と一番短い箇所ですけども、簡潔ですが、しかし、イエス・キリストは王であられるという、その権威を特に象徴し、引き立て、書いている福音書です。ですので、王なるイエス・キリストという意味でライオンが象徴になっています。そしてルカによる福音書は牛ですね、お牛なんですけれども、なぜ牛かと言いますと、ルカの福音書はまた他の福音書とは違い、イエス・キリストが私たちの犠牲となられた、そして貧しい者、そして特に小さき者へのその心を表しておられる、そんな小さな者への視点と彼らの背負わされているその重荷をイエス様が担ってくださる、そんなフォーカスが当てられている福音書ですので、まあ生贄の動物ですね、牛はね、生贄でもあるし、また首輝きを追うね、畑を耕すときに首輝きを追う動物でもありますので、牛、お牛が伝統的にシンボルとされています。そして今回見ていくヨハネの福音書ですけども、ワシになります。 なぜヨハネの福音書はわしなのでしょうか。そこで今日読んだ一章の一節からの御言葉がとても大切になってきます。もう一度、皆さんで読んでみましょうか。3、はい。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものはない。さあ、ヨハネの福音書は他の4つの福音書に比べてとても独特な書き出しで始まっています。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。他の福音書を皆さんどうぞ一章の一節を見ていってください。マタイによる福音書はまあ系図で始まってますね。マルコによる福音書はバプテスマのヨハネが、救い主が生まれるというその予言を持って始まります。そしてルカによる福音書は、イエス様が、生まれる前、親戚であった、マリアの親戚のエリサベツとザカリアの話から始まっています。みんな私たちの本当に身近で起こるような出来事が書かれているわけなんですけども、ヨハネの福音書だけこの少し意味が分かりにくいというのでしょうか、哲学的というのでしょうか、すごく深い書き出しになっています。しかも初めに神は天と地を創造されたという聖書の一番最初のその創世記の一章一節を思い出させるような書き出しがヨハネの最初には、書かれているわけなんです。これこそがなぜヨハネの福音書がワシというシンボルで例えられているか、その理由になるわけなんです。まあ、もう皆さんご存知のように人間もお牛もライオンもそれぞれ特徴のある生き物ですけれども、限られていることは彼らは空を飛ぶことができないということですよね。ワシだけがその生き物の中で羽があり、空高く舞い上がり飛ぶことができる生き物なんです。そして地上からの視点とは違う、空高くから見る景色というものは違うように、ヨハネの福音書は私たちの視点をもう一番最初からこの何て言うんですかね、天、神の世界に引き上げるわけなんですね。でそこから神様が何を私たちに示されようか、そんな視点で見ていくわけなんです。あ、ちょっと見にくいですね。これ夏休みの最後に家族と行った、まあ、後楽園にある宇宙に関する、博物館の、写真なんですね。その、プレゼンテーション出しも展示物の一つにアナザーポイントビューっていう、ものがありました。ここ地球の写真なんです。そこが丸くこのぐらいの部屋でしょうか、真ん中丸くなっていて、その周りに柵があって人がそこに立つんですね。そして、下のスクリーンを見ると、この地球の絵が描かれるんですけれども、まるで私たちがその上から地球を覗いているような、感覚になる、そんな、映像なんです。まあ、宇宙ステーションから見ている地球というのでしょうか、普段あまり見ることのないような景色を見ることができます。確かに私たちの住むこの地球はこの地上から見てもね、山があり海があり空があり動物、自然、雲、ね、私たちが、ああ、素晴らしいなと思う、そんな景色が広がっています。ただ、私たちが普段そのような見ている景色、視点とは違い、この天にまで上がり、そしてこの地球を見るときに、そこには私たちが見るような山や海や動物など、はっきりは見ることはできませんけれども、今まで見ていた景色とは違う、新しい視点でこの地球を味わい、そしてその素晴らしさを、感動することができると思うんです。 ヨハネの福音書というのはまさにこのアナザーポイントビューではないですけれども、私たちにまた違う視点でイエス・キリストというお方、そして神様を見せていただくことのできる、そんな福音書なのです。ですから皆さん、ぜひワシになった気分で、カラスじゃないですよ、ワシになった気分で、本当に違った視点でこのヨハネの福音書というものを、見ていってほしいと思うんです。ですから、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神と神であった、今月の暗唱聖句ですけども、まず私たちを神というその天の視点に引き上げ、しかも想像される、この地球の歴史よりもはるか前に私たちを導き、そして天に起きる神様のその秘密というのでしょうか、まさに神秘に触れさせているわけなんです。ですから少しこのような不思議な描写になっているわけなんですね。しかし問題は、確かに何か深いことが書かれているなと感じるような出だしでありますけれども、あまりにも深いと神秘すぎて、それが何を意味しているのか私たちは分かりません。太古の昔から人類はずっと空を見上げて生活してきました。そして夜空を見上げては星を見つめながら、その宇宙という世界には何があるのだろう、昔は宇宙ということが知らずにも、本当に天には何があるのだろうと、そんな神秘に思いを馳せてきたと思うんです。しかし上を見上げるときに、私たちが見ることができるのは小さな天の光のみで、そこからその宇宙の全体を知ることはなかなかできなかったと思うんです。まあ、私たちが今生きている2016年は、ヨハネが福音書を書いた今から2000年前とは時代が大きく違い、何が違うというと、実に人類は宇宙に行くことができ、宇宙から私たちの住む地球を見ることができる、そんな大きな変化が、大きな違いがありますけれども、でもたとえ私たちが宇宙に行くことができ、そんな地球を見ること、上から見ることができたり、さらなる宇宙のその姿を垣間見ることができたとしても、もう皆さんがご存知のように、その宇宙の大きさというものはとてつもないものであり、私たちの頭では捉えきれないほどの大きな世界がそこにはあり、たとえ研究が進んだとしても、私たちが知っている宇宙というものはほんの本当の小さなかけらなのではないでしょうか、ね、宇宙はたとえ見上げることができても、そこは広大すぎて私たちは理解ができないのです。まあ、宇宙どころか、まあ、私たちも、心の目、信仰の目を天に向けて、神という見えない存在を見ようとします。しかも私たちが宇宙に行って調べても、それでもそのほんの一かけらしかわからないような、そんな広大な宇宙を、まあ、聖書は神が創造したと書かれていますけれども、そんな宇宙を創造された作られた神であるならば、私たちがこの小さな目を、この信仰、小さな信仰の目を見上げたところで、どれだけ見たとしても、その神というお方をすべて理解するということは難しいわけです。神は神として、私たちには知ることのできない、その神秘なるベールに包まれているお方であるわけなんです。しかし神はその包まれているままにするのではなく、神の特別な配慮を持って、ね、わしも空高く飛んでいるときに、突然何を思ったか急降下していくときがありますよね。それは上から獲物を見つけて、そこに目的を持って降りていくわけですけれども、そんな天におられる神も、神の一人子であるイエス・キリストを 目的を持ってこの地上に送ってくださり、私たちがなかなか理解することができない、その神というお方、そして神の御心を伝えるために、示すために、このイエス・キリストというお方をこの地上に来られたということが、このヨハネの一番最初に教えられていることなんです。ですから、9節を見てください。すべての人を照らす誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。私たちが知ることができなかった。そんなこの世界を作られたお方、その誠の光が私たちのところまで来られたということなんです。すごいことですよね。空高く、わずかな輝きを放つ空の光が、その光をこの地上にまで届けるように、天におられ、神であられるお方が光として、この地上に降りてきてくださった。やってきてくださったということなんです。ここが今日のもう一つの大切なポイントですね。神様はそんな私たちを天に見上げさせますけれども、そんなベールに包まれた中で私たちがわからないままでいるのではなくて、そんな神ご自身を示すために、神様は私たちに教えるために、伝えるためにイエス・キリストを使わされた。すなわち、神様は私たちに伝えようとされているということなんです。ですからここでつながるわけですよね。はじめに言葉があり、言葉は神と共にあり、言葉は神であった。言葉という表現がここでされているわけなんです。私たちにとって毎日のように会話がなされています。コミュニケーションというのでしょうか。お互いに意思疎通を言葉を持ってするわけでありますけれども、本当に言葉がなければ私たちは日々行っているような深いコミュニケーションというものは、不可能ではないでしょうか。もちろん私たちの命が維持されていくためには衣食住という環境が整っていることも大切であります。しかし私たち人にとってはその環境と同じ、いやそれ以上に言葉の存在というものはとても重要です。子育てをしていてもその子と交わすその言葉によって子供は育まれ、そして、豊かにされ、そして私たちを生かすわけです。漠然と私たちが天を見つめ、天にある光を見て、神という方はどういうお方なんだろうと思いを巡らしていた私たちが、ただ思いを巡らしているだけではなく、さらに知ることができるように、理解することができるように、神という方を受け止めることができるように、言葉なるイエス・キリストが、わしのように空から目的を持って私たちのところに降りてきてくださった。そして言葉を通してイエス・キリストは私たちに天における神様のその神秘、神様のその深い御心、私たちに伝えたいと願われているその思いを知らせるために使わされ、この地上に今から2000年前来られたということなんです。そして日々の生活の中で私たちにとって、私たちの使う言葉がとても私たちにとって大切なように、神によって作られた私たちには、神のその言葉が私たちの命にとっても、私たちの心、そして魂にとっても、実はとても大切なものであるということなんです。ですから、聖書には福音書が書かれているんです。あたかも、マタイ、マルコ、ユカ、ヨハネを読みますと、イエス・キリストの伝記のような私たちは漢字に 受け止めて、イエス・キリストの言った言葉、行った行動が書かれている書物のように思いますが、福音書は伝記ではないんです。福音書なんです。英語ではグッドニュースと言います。まあ、ゴスペルとも言います。良き知らせなんです。イエス・キリストがどのようなことを過去に言って、どのようなことを行動をし、どのような功績をしたかという記録ではないんです。確かに記録も書かれているけども、目的は福音書なんです。それは天におられる私たちの神の御心であり、その神が私たちのために用意されているその思い、その知らせを伝えるために、神の一人子であるイエス・キリストが、言葉であるイエス・キリストが、その言葉の目的である私たちにその思いを伝え、コミュニケーションを取るために来られたということなんですね。ですからヨハネの福音書を読んできますと、他の福音書にはないんですけども、よくイエス様が言われる、私を使わした方の御心、私の父の御心ということを弟子たちや群衆に説いている箇所が幾度か出てきます。18節に、いまだかつて神は見た者はいない、父の懐におられる一人の子、この神が神を解き明かされたのである。まさに神のふもとに、神の懐に、おられた子なるイエス・キリストが、私たちに神を解き明かすためにこの地上に、言葉として私たちとのコミュニケーションを持つために、私たちに伝達するために来られたということなんです。しかしここには、いまだかつて神を見た者はいないと書かれてありますけれども、私たちはどうしても神を信じるならば、神をそのこの目で一目でも見てみたい、神の存在を確かめてみたいと思ってしまうものです。見えないから信じられないのであり、もし神が私たちの目の前に現れてくれたら、私はすぐに神を信じることができる、そのように考える人もいるでしょう。一度でもいいから神の姿を見たい、そう人類は神の様子を絵画やいろいろなものに描写してきました。しかし、いまだかつて神をこの目で見た者はいないわけなんです。それなら、じゃあ天に行くならば見ることができるのではないかと、人類初めて宇宙空間に行ったソ連のユーリ・ガガーリンという宇宙飛行士は、天に行った時またその地上に戻り、こう言われたそうです。天上まで登ってみたが、神が存在する印はどこにも見当たらなかった。天上まで登ってみたが、神が存在する印は、どこにも見当たらなかった。まあ、確かにユーリ・ガガーリンはソ連、旧ソ連の出身で、まあ、ソ連、旧ソ連といえば社会主義国ですから、まあ、その神という存在に対する否定は強かったと思いますが、ガガーリンは神を天まで登っていって、けれどもそこに見ることはできなかったと言われたそうなんです。そうなんです。私たちがいくら天を見上げて神を見ようと、その天に登り詰めたとしても、神を見ることは難しいのです。ある神学者は、私たちが神を見たい、そのような努力を私たちがまるで太陽をこの目で見つめているようなものだと表現しています。確かに私たちは太陽の存在を確認しようと太陽を見ようとしたりします。しかし、太陽を見た時に何が見えるか、それは眩しい光で、私たちの目はくらむばかりで、太陽をまともに見ることはできません。まさに神を見ようという努力は、そんな太陽を見つめているようなものだと、ある神学者は言っているのです。しかし、そんな太陽を直接見ようと一生懸命努力するのではなく、なぜあなた方はその太陽から少し背を向けて、その昇ってきた太陽が照らし出す世界を見たらどうなのかと言っているんです。太陽は見ることはできなくとも、太陽の照らし出す世界を私たちはこの目ではっきりと目に見ることができるのです。そして、 神ご自身を見るのではなくて、神が照らし出される神の作られたこの世界を私たちは見るときに、そこに神を見出すことができるのではないかと、その神学者は言われていました。ですので、14節を見てください。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。神の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。ここがイエス・キリストの本当に私は素晴らしいところだなと思うんです。確かに私たちが神の存在を知らせるために、神がその神の見姿のままに、その姿のままに、言い換えるならば太陽そのものとしてこの地上に来ることもできたと思うんです。しかし神そのものがこの地上に来られたらどうでしょうか。きっと私たちの目にはそんな偉大なる神の姿は眩しすぎて、目に痛くてまともに見ることはできない、そんな栄光の輝きを持つお方であると思うんです。きっと私たちはこの目を持ってまともに見ることはできないでしょう。しかしイエス・キリストの降りてこられたその目的は私たちに伝えることです。神の姿、そしてその神の御心を伝えることです。言葉であるイエス・キリストが私たちと同じこの人の姿になられ、私たちと同じこの空間、この地上に住まわれたのです。そして私たちが目がくらむような、そんな神の栄光を放つ存在ではなくて、私たちが見える、私たちが触れ合うことのできる、そして私たちとコミュニケーションを取ることができる、そんな姿となられ、私たちに神の栄光を放ってくださった。これがイエス・キリストが人となられた理由なわけなんです。ですからこそ私たちはイエス・キリストを身近に感じることができ、イエス・キリストの言葉を受け止めることができますが、でもその人の姿となられたということにより、人々はこのイエスが神から使わされた、神の独り子であるということを受け入れることはできませんでした。そして今でも多くの方はそれを受け入れることができずにいます。しかし私たちはもう一度このヨハネの福音書をご一緒に読んでいく中で、私たちの視点をこの天から地へ降りてこられた、そして言葉として私たちの中に栄光を放ってくださる、そのイエス・キリストの視点に立ち、そのイエス・キリストの光をもって照らされるこの世界に目を向けていきたいと思うのです。そんな視点でこの福音書を読むときに、私たちはそこにおられる神の存在と神の真理を見つけることができるのではないでしょうか。もしかしたら皆さんの中には初めてヨハネの福音書を読む方もいるかもしれません。もしかしてもう何回も繰り返してこの福音書を読まれた方もいるかもしれません。でもどうぞもう一度この学びを始めるときに、私たちはアナザーポイントオブビュー、新しい視点、違う視点に立ってこのヨハネの福音書を見てみようではありませんか。わしのように少し高みに登り、そんな神の目線とともに、神が何を私たちに伝えようとされていたのか、神の御心は何なのか、ご一緒に見ていきたいと思うのです。私が願うことは、この福音書の学びを通して、ここにいる一人一人がその神の姿に気づかされていくこと、そして神が私たちに伝えようとされているその福音を理解することができるように、その神の独り子である、使わされた言葉なるイエス・キリストを 知ることができるように期待していきたいと思うのです。私は、御言葉を語らせていただく前に祈りの中で、今も生きておられ語られる主よと毎週のように祈ります。私は神を信じる者としてこのことは信じております。神は今も私たちに語りかけてくださるお方です。2000年前の福音書を通して今現在に生きる私たちは神の御心を知ることができます。触れることができるのです。イエス・キリストは、そして天におられる父なる神は、私たちにいつでも語りかけようとその心を注いでくださっておるのです。では私たちはどうでしょうか。その神のメッセージを受け止める準備はできているでしょうか。心は開かれているでしょうか。神はもういつでも語る気満々です。私たちもぜひこの福音書をご一緒に学び紐解いていくときに、私たちもそのメッセージを心に受け止めることができますように、今まで抱いていた聖書に関する視点、そして私たちの持っている固定観念を少し取り払い、違った視点でこの福音書を学び、そこから浮き上がるイエス・キリストの姿、そしてイエス・キリストを通して照らされる神様の真理、その存在を十分に味わっていきたいと思います。ご一緒に期待しながら、ヨハネの福音書を来週より学んでまいりましょう。お祈りをいたします。